鎌倉ラジオレター。ラジオレターを聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのゆりです。明けましておめでとうございます。新しい年の始まり、皆様はどんなビジョンを描いていらっしゃいますでしょうか。私は2017年に鎌倉の長谷にあります御霊神社さんで初めて書き初めをしてからというもの、毎年書く書き初めの文字がその1年をこう牽引するような、そんなキーワードになるのが面白くて、すっかり書き初めにはまってしまったんですけれども、今年は新しく生まれるという意味の新生という文字を書きました。実は私、40数年の人生の中でおよそ9回ほど生まれ直すような体験をしていまして、ただいま第10のステージを生きているのですが、昨年あたりから徐々に第11ステージの扉が開きかけているのを感じていて、今年あたりはいよいよ扉をくぐってしまうのではないかという予感がしています。生まれ変わるなら生きているうちにという言葉は私自身が作った言葉なんですけれども、それを座右の銘として今年もいろいろな扉を開いていきたいと思っています。さてさて、本日のゲストは初めましての方なんですけれども、前回のラジオレターのゲスト、内堀圭介さんからのご紹介でご縁をいただきました。日本とインドを行ったり来たりしながらですね、ちょっとアートな暮らしを楽しんでいらっしゃいます森美恵子さんをお招きしています。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
ねえ、なんか初めましてなのに
初めまして
な気がしないって、よく言われるって言ってましたね。
そうですね、すごい日本によくある顔なのか、なんか友達に似てるとか、すごいよく言われて、私なんか似た人に3人会うと死んじゃうみたいな感じじゃないですか。私あっという間に死んじゃうからと思って本当ちょっとこのね平均的な顔、でもなんか雰囲気とかもあるのかもしれない。
でも実際に私に似てるっていう人に会ったこ
とあります。というか身近にいるんです。
身近にいるんですか。
そうなんです。その人のお店で働いたら間違えられちゃって、
兄弟ですかとか、
いや本人と
も似てる、
はい、この間ありがとうございますって言われて、別人ですみたいな。
別人です、はい、しかも同じ場所で働いちゃうっていうのがなんかすごいですね。本当ですか。いやいや、なんかね、あまりにもこう何も情報をね知らないでお会いしたので、はい、ちょっとこの収録が始まるので、はい、ちょっとね軽くお話をしてみたんですけども、ね、うん、はい、いろいろこう興味が被るところがすごく近いような感じがして、
なんか収録始められないんじゃないかっていうぐらいちょっと話が
寄、はい、り道大好きって
言ってましたね。寄り道大好きですね。
いろんなことをお話聞けたらなと思っているんですけれども、はいはい、ですね、そのインド、はい、ね、2014年が始まりということでしたが、そうですね、はいはい、通われるようになっちゃったいきさつとか。
通われるようになっちゃったのはね、最初にウォールアートプロジェクトっていう、うん、アートプロジェクトがあって、教育が普及してないような地域の学校に行って、うん、アーティストと一緒に芸術祭を作って、なんか学校を親しんでもらう、でなんか教育の普及をちょっと促すことができればなっていう、うん、活動が、そのすごく真面目な目的、うん、よりもって言ったらなんだけどなんかその作っている作品の熱量がすごい素晴らしくて、なんかこれ私も参加してみたいと思って、行きたいとも思ってなかったインドに行くことになっちゃったのが一番最初です、
うん、はい、誰でも参加できるものではあるんですか。
そうですね、はい、誰でも、大学生がやっぱり多いけど、でも誰でも、私ももう40何年生きてるんですけど、そのぐらいの感じで行ってるので、はい、誰でも行ける感じです。
なんかそのね、アートっていうことで言えば、そのデザイナーをね、もともとされていたということなんですけど、どんなデザイナー活動を。
デザインはグラフィックのデザイナーを、
急に声がちっちゃくなりました。
ちょっと記憶をたどる糸が細くって
前世のような記憶なんですね。
そう、もうなんか昨日のこともちょっと危ないですからね。 グラフィックデザイン、あ、ですね、紙物何でもやってて、うんうん、キンキンで思い出せるのは専門学校の広告分野にあのデザイナーとして入ってて、そこの学校で出す広告物をもう何でも、うん、
あ、
なんか今でもあるなんか渋谷にあるビジョナリーアーツっていう専門学校のとこの広告を全般なんか計画立てて作るっていうのをやってました。すごい真面目な話になると本当に声がちっちゃくなっちゃう。
面白い。
はい、やってました。やってたよね。やってた、
やってた、やってた気がする。
やってた気がする。
いやでもなんかそういうことって結構私もあるなと、うん、そのかなり多分いろんなことをやってきているけども、うんうん、本当にやってたんだよねって思うぐらいこう、うん、遠い記憶の、
そうですね、
自分っていうのがいっぱいいるような気がしますね、
うん、特になんかそういうふうに生きようって思い始めちゃったらもう、うん、なんか前のこといっかみたいなのでいいよねって自分に許可しちゃってからのこの離れ忘れやすさがすごい速いスピードが加速しちゃって、
でもじゃあここ近年は、うん、そのデザインのことというよりは今勤めていらっしゃる、まあ、鎌倉の材木座にある別腹ドーナツさん、はい、
そうですね、
うん、での、はい、活動というか、
そうですね、料理も好きなので、うん、食べ物を作る仕事をまあ、その別腹の前だとゆっご飯ってお弁当屋さんとか、うん、あとコバカバっていう定食屋さんとか、はい、あの辺もみんなファミリーみたいな感じなので、うん、どこかで働かせてもらうみたいな感じですね、うん、はい、苦労しながらあのインドに行ってた感じです、
うん、はい、一度インドに行くとどれぐらい行っちゃうんですか、うん、
1ヶ月とか3ヶ月とかが多かったんですけど、うん、まあ、ちょっと減らしていこうかなと思って、
あ、減らしていこうかなと思ってる。
そうですね、なんか、
はい、帰ってこれなくなっちゃうから。
なんか自分の中のお腹、うん、満足度がだいぶ足りてきたんだと思うんですけど、はい、
そうですか、はい、もう
前はガツガツガツガツ言ってたんでそこまで行かなくても、うん、なんか満ち足りるようになったんだと思います。
行こうとも思っていなかったインドなのに、うん、まあ一回行ってハマって、うんうん、どういう魅力にハマっちゃったんですか。
それはね、うん、全部手紙の中に書いて
あるということは手紙はどなた宛に書いてくださったんでしょうか、はい、
インド様々に、
はい、インド様々に、
はい、
インドそのものに、
はい、
わお、
書いたんです。
そうですか、はい、じゃあちょっとこの流れで読んでいただきましょうかね。
はい、インド様、いろんなものがごって混ぜになっているカオスそのもののようなあなた、行ってみるまでまさか好きになるなんて思ってもみませんでした。いろんな顔があって極端でバランスよく整うなんてクソくらえって感じのあなたは、奥深く面白く嫌なところもたくさんあるのに大好きです。出会ってくれてありがとう。広い広いあなたの中でちっぽけな私がご縁を感じた土地の一つ目はヒマラヤ、インドで初めて滞在した土地です。標高5000メーターの世界は地の果てに来てしまったような現実離れした美しさにただただ魅了されました。酸素が半分と言われているだけあって、澄んだ濃いブルーの空は美しさと生きることの厳しさが同時に存在する、むしろそれは表と裏の一つのものだと感じさせてくれました。信仰心の熱い人々の姿もその自然と同じ胸を打つ美しさでした。ご縁を感じた二つ目の土地は先住民族ワルリ族の村、そこにあったのはかつて私たちがしていた心地よく美しい暮らし、電気のある家もまだまだ少なく水道もないけれど、神様と動物と人が共にある自然と一体化した暮らしに心の奥底が喜びに震えました。私の中の野生が目覚めた瞬間でした。野生が喜ぶポイントがふんだんにある生活、その中でも印象的な野生ポイントが裸足で歩くことの心地よさに目覚めました。土や石や 自然の創造物に触れながら歩く喜び、足裏からエネルギーが立ち上ってくる気がします。はじめは痛かった足裏も、歩くうちに丈夫になって、犬の肉球みたいになりました。ツルツルで硬い新素材に変身。さらなる野生ポイントが薪の火でした。参加していたプロジェクト中、ご飯係をしていた私は、インドのお母さんたちのような生活をしていました。毎食火を起こし、それでご飯を作り、みんなが体を洗うお湯を沸かして、一日を火と共に過ごす日々。火は風の通り道が必要で、薪の置き方一つで全然様子が変わってしまう。毎日火と会話するように過ごしていたら、火が息づき生きているのが感じられて、そのダイナミックな力強さと、だからこその危険性を同時に感じました。ここでもまた人々の暮らしにはそこここに神様がいて、暮らしのすべてを自然から与えてもらっていること、それが神の恵みであることを感じさせてもらいました。ご縁を感じた土地の3つ目は、リシケシのガンジス川。私の想像していたカオスなガンジス川とは違って、予想外の美しさと穏やかな空気に、この川に入りたいという衝動が止められず、できる限りの服を脱いで突然川に入りました。すごく冷たいのになんだか気持ちいい。ずっと入ってたい。リシケシ滞在中は毎日川に入りに行きました。この時は長年共に暮らした猫のお骨と旅をしていたのですが、そのお骨を少し散骨したくらい懐かしい穏やかさがそこにはありました。ご縁を感じた最後の土地は聖なる山アルナーチャラ。ここに出会ってからはなぜかいつもここに戻りたくなってしまう私の魂のふるさとのような場所です。南インドにあるシバ神そのものと言われるその山を中心に町自体が聖地となっていて、神様を愛する人たちがたくさんいる土地。そこで暮らしていると自分の中から欲が抜け落ちていくのを感じます。ただその場にいるだけで愛されていると感じられる。私が一番求めていたのはこれだったのだと思いました。私の中の霊性がはっきりと目覚めた瞬間でした。それまでやっていたことがすべて体から滑り落ちて無になってしまった日々、自分の中の既成概念がなくなった感覚は、すべてから解放されて、とてつもなく自由で幸せで、でもその幸せと同じだけ、日本に帰ってからの生活は途方に暮れました。何かをしたいという衝動が何もなくなって、何もなくなった私の中に残ったのは、祈りでした。きっとこれが私という玉ねぎを剥いた時に、最後に残るものなのかもしれません。祈る気持ちを持ち続けて瞑想を続けるうちに、だんだん生活の中で何かが蘇ってくるのが感じられてきました。その小さな明かりを育て続けたら、いろんなものがもっと自由な姿になって戻ってきました。そんな風に何度か日本とあなたの間の行き来を繰り返すうちに、いろんなものが体に染み込んでバランスが整ってきて、恋愛が恋から愛に変わるように、今は大好きなあなたとうまく付き合えている気がします。あなたと過ごした日々は書ききれないくらいのドッキリネタがあったり、涙も笑いもたくさんあって、たくさんの素敵な人たちとの出会いがありました。数えきれないくらいの導きと教えを常に与えてくれたあなたに、どんな風に感謝してよいかわからないくらいです。今は遠くにいる時間が多いですが、私の中にはいつもあなたから学んだ野生と霊性の世界が脈々と息づいていて、どこにいても愛と導きを与えてくれているのが感じられます。その愛に応えられるよう、小さなことを大切に生きていきたいです。 これからもどうぞよろしくお願いします。愛と祈りを込めて、森美恵子。
わお、なんか本当にラブレターですね。いや、大好きなんですね。
大好きなんです。なんか、インドなのか、インドが見せてくれた世界というか、その神様とかも含めて全部なのか、もうなんかそこに境目がないんですけど、なんかその全てに対してのなんかラブがいっぱいな感じですね。
ちょっとこう語りたくてしょうがないので、これはもうね、こぼれ話に突入するしかないなと思いながらですね、
はいはい、
収録の時間がね、だんだん最後になってきたのでですね、はい、いや、皆さん、インターネットラジオというものがですね、
はい、
この番組ありましてですね、はい、こぼれ話が聞けますので、ラジオ寺子屋というタイトルでですね、検索していただければ、その後の続きが聞けますので、ぜひ聞いていただきたいと思います。最後に告知などをいただけますか。
あ、はい、ですね、
はい、
私別腹ドーナツというドーナツ屋で働いてるんですけど、もちろんドーナツの宣伝もしなきゃいけないんですけど最近始めたのがプラ袋、まあ、プラスチック削減のためにプラ袋をレジ袋をやめたいがために、新聞紙の紙袋を障害者施設の方が作ってくださってるのを扱ってて、
うんうん、
それが今横須賀でやっているのを運んできているので、もっと身近な場所で自分たちで、
うん、
まあ、工房を作るなりなんなりしてできたらいいなと思ってて、なんかそれを元に、なんかもうちょっとそういういろんな人が仕事ができる場みたいなのがあったりとかしたらいいなとかもあるんですけど、なんかその、まあ、最初のきっかけとして新聞紙の紙袋を作れるよっていう方がいたら私にまず教えてほしいっていう。
なるほど。
まあ、自分でやっても多分できるんだけど、やったことがある人がいたらそこからまたね、ご縁がいろいろ広がるかなと思うので、
私も、はい、新聞紙の紙袋っていろんなスタイルの、
ね、あ、そうなんですよね、
見たことあって、あ、こんな可愛くもできるんだっていうね、でも見たことがあるので、うんうん、ぜひね、これを聞いていらっしゃって、
はい、
あ、じゃあちょっと伝授してもいいよという方がいらっしゃいましたら、はい、鎌倉の材木座にあります、はい、別腹ドーナツさんに、
はい、
ね、扉を開いていただけたらと、
はい、よろしくお願いします。
思います、はい、じゃあ続きのお話は、はい、インターネットラジオの方でお聞きくださいということで、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、ということでね、なんかすごくお手紙聞きながら、なんだろう、美恵子さんのこう愛を感じました。
ありがとうございます、はい、ちょっと恥ずかしい。
命への愛っていうんですかね、
あ、
インドに対してももちろんそうなんだけども、多分きっと
それはなんかきっかけなんですよ ね、
ね、
そうそう、
うん、
そうなんです。なんか 3.11 があった時に思ったことが、を形にしていくのにすごくそのインドとの出会いというか、インドの時間が良かったなと思って、私なんか 3.11 があった時に、
うん、
なんか灯台みたい偉そうだけど、
うん、
海のね、灯台みたいにな存在になれたらいいなと思って、うん、なんかその直接助けに行く人ももちろんすごくありがたいし大切だけど、うん、同じようにその場に留まって、
うん、
なんかみんなが不安だったりとかする時にそこに変わらぬ明かりがあるってすごくいいなと思って、その時はなんかそういう気持ちで日々を過ごしてたんですけど、
うん、
そういうことをなんか生きていく上で続けていくのに、なんかインドに出会った者たちがなんかすごい糧となっているかなっていう気がして。
そうなんです ね、
ね、自分はなんかこういうことがしたいとか、なんかこういうなんか活動とかの具体的な案がいつもないんですけど、うんうんうん、でもなんかその漠然とした心持ちとかはすごくはっきりと反対にあるタイプなので、なんかいつもそっちにフォーカスが当たっているので、やってることはあまりなんか自分が納得いけばいいなって思っているので、なんかちょっと分かりにくい。
すごく分かります いや本当そうですよね、うん、何をやるかっていうことは当然ね皆さんそれぞれに携わってること、うん、手がけてること、うん、まあ、大事にしてること、うん、切り口は様々で、うん、あるじゃないですか、うん、でもそれをどんな心持ちやエネルギー感でそこに向かっているのかっていうのが、うん、あの実はやっぱりものすごくパワフルというか、うん、っていうことはすごく感じますね。
すごくいつも 思います。なんか自分がお客さん立場で行ったりとかする時でも、
まあそれを考えると、うん、やっぱり日常の中で私たちは、うん、まあ食べたり飲んだり、うん、寝たり、うん、仕事したりって、まあやってる行為ってすごくもうたくさんあると思うし、うん、どこかに行って誰かと会ったりとか、うん、だけどじゃあその瞬間瞬間にどういう自分が今エネルギーでいるのっていうところに、うん、あのちゃんとこうまあ目を向けているというか、うん、そこを感じながら、
うん、そうですね、うん、なんか別にすごいダプタプな波が打ってても、うん、嵐でもいいんだと思うんですけど、うんうん、なんかそれに気づいてる方が幸せっていうか
豊かな感じ、
ね、そうですね、豊かな感じですね。いつもハッピーとかそういうことじゃなくて、うんうんうん、すごく豊かな感じ、
うん
うん、がしますよね。
うん、いや 3.11 きっかけだったんですね、
う
ん、
そうですね。あれはなんかすごく、あれもなんか畑を私やってるんですけど、うん、畑始めた直後ぐらいにやって、うん、そしたらなんか人間も大変だけど、うん、もうなんか汚染されたって言われて野菜もバンバン捨てられてたので、うん、なんかもう野菜なんて何も考えずにただただ生きてるだけの、うん、存在がなんかすごくあの外からの都合でね、その命がもうこうどんどん、
そう、ね、
そう、そのなんかそういうのとかもすごいこう胸が苦しかったなって思って、んなんかいろんなそういうことがあって、みんなもそういう変わり目だったと思うんですけど、なんか今でも気づきました、今日そのなんかそれの後の過程を培ってたのかと思って、んなんか分かってるようで分かってなかったんですね。うん、
いや本当にまあ大なり小なりね、こうあの事件というか、
うん、
出来事の、まあ、ビフォーアフターじゃないけれども、何かしらのこう気づきというか変化というか、そういうものを得た人は多かったんじゃないかなとは思いますね。
もうなんか移住とかも多かったですね。
が大事にしているものなのか何なのかがよりはっきり分かった人もいらっしゃるかもしれないし、自分の中のこう、うん、恐れがどういうものなのかっていうこともリアルに感じた人もいるかもしれないし、そこからのアフターの世界をどう生きていくっていうところのクリエイティビティに目が向き始めた人もいるかもしれないし、
本当、ね、なんかそうだったんだって今
でもね、そのね、先ほどね、あのまあ畑もそうだけど、エコビレッジだったりとか、
ね、
ヨガだったりとか、はい、なんかその自分がちょっとこうハマっているものや、興味を持っているものって何ですかっていうのを事前にね、お話聞いてた時に、そこにまあ、なんていうのかな、こう共通しているその根底にあるものっていうのがきっとあるなと思って、なんだと思います？
やっぱり命かな。
うん、
なんか本当普段使わない言葉ってちょっと恥ずかしくなるけど、うんうん、なんか愛とかもそうだけど、うん、なんか命の輝きみたいなものですね、うん、やっぱりなんかそういうのに共通してて、うん、でやっぱり人と話してるだけでもなんかその人の中のこう輝きがね見えると、なんかこっちも嬉しいし、うん、その時間が終わった後にすごい心の中にホクホクしたものが残って、うん、いやよかったとかって思うんだけど、うん、なんかそういうものが私にとってすごくなんか奥深いところのご飯みたいな、
うん、
だから実際仕事で食べるものを作りながら奥深いところでそのご飯も一生懸命食いしん坊っていう食いしん坊っていう
一粒で二度美味しい
感じの、そういう感じですかね。
わー、でもその奥深いところにある栄養とか美味しさを感じ取りながらいろんなことをしているっていうのは本当にそれこそ豊かな命のなんていうかな使い方というかかなって思うんですよね。
じゃあなんかすごく私あの怠け者代表みたいな感じなんです。すっごい人ってやっぱり 楽な方に流れるし怠けるじゃないですか。だからなんかそれがあるんだけど、そうじゃなくなる時もなんて言うんだろう、そういういい状態でいられる時もあるけど、そうじゃなくなる時もあるから、その子はうまく自分でこういい波に乗せてあげられるように、なんかいろんなことが今まで起きてきたって感じがしますね。
ちなみにそうじゃなくなる時って美恵子さんにとってはどういう時にそうじゃなくなったりするん
です
か？
いやもう普通にリズムですよね。何かがきっかけでそうなるっていうよりも、なんかだんだんこう低迷していく。あでも分かるのは、あの新しい風を入れない時、自分の中には必ず、別にすごく斬新なこととかしなくてもいいけど、なんか新しい風を自分の中に入れてあげないと。あとすごく自分を固定観念みたいなのにはめ込むとそういう風になるから、すごく淀みがちかなって思いますね。自分を枠にはめないようにしてます。私はこういうタイプとか、私はこれが好きとか嫌いとかもちろんあるつもりだけど、ひょんな時にそれは全部変わっていったりするから、なんかそういう心持ちでは生きてますかね。
いや、やっぱりそこには気づきが、ね、必要なのかなって。あ今自分新しい風入れてないなって気づくっていうことも含めて、ちゃんとそこに気づいていくっていうことを大切にしてるのかなって。
子育てしたことないんですけど、子育てみたいだなと思って、なんか見てると、自分を自分で見てると自分が今こうだとか分かるじゃないですか。まあ、瞑想するのってそれのためだと思うんですけど、なんかその愛情を持って自分を見てて育ててあげるみたいな目線でいると、なんかその停滞してきたなとか、今もうちょっとこういうことをやってあげたらきっと元気出るんじゃないかなとか、そういう感じで見てるのかもしれないです
ね。なるほど。
あとご褒美好きなんですぐ自分にご褒美あげちゃいます。ちょっといいことやるとすぐおやつとかあげちゃうんですよね。もう本当甘やかすの、甘やかさない、甘やかしすぎないのをいつもちょっと最近は頑張ってるとか。
いや、本当に、大事ですね。でもね、
すぐ褒めちゃう、
すぐ褒めちゃう、わーお
すごいよくやったっつって
ですか。まあ、ヨガと猫が好きってね、プロフィールにも書いてありますけど、はい、そうやって同じことをずっと続けているんだけれども、でもそういうこう、まあ、微細な気づきとか、本当に同じことやってても日々違うもの
が、そうですね、
見えるっていうね、ところをちゃんと捉えて、でそこからまた新しい風を感じながらやっているっていうことが、ヨガだったり、畑だったり、まあ、別バラドーナツだったりっていうのがあるんだと思うんですけどね。
そうですね。ドーナツもすごい生き物みたいな、
ドーナツ生き物説、はい、
発酵させるものってやっぱりその日のコンディション、湿度とか気温とかで変わってきて、もう全然一定してくれないところが悩ましいところでもあり、面白いところでもあって、
可愛いところでもあり、
そうですね。でなんかぷくって膨らんだうまい具合にいた時は本当赤ちゃんのほっぺみたいな感じになるから、私たちはうちの子たちって呼んで今日のうちの子たち可愛くできてるよねとかって、今日はねとかって言いながら、なんか生き物、それも生き物みたいだからいいなと思って。あと一個面白いのは、畑の野菜は冷蔵庫に入れない方がっていうか、まあ保存するのは入れた方がいいだけど、入れる前と入れた後だと短時間でも全然味が違って、なんか取り立てっていうだけあって、ほんと取ってきて時間が経ってないと全然味が違うっていうのがすごく自分でやってみて、はぁはぁはぁと思って。そうなんです。だからなんかすごくゴージャスな美味しいものっていうよりも、私はそういう意味で美味しいものを食べてたいっていうタイプですね。
なんか以前ちょっと聞いたことがあるのは、全ての人じゃないと思うんですけど、インドの方ってね、まあ、階級とかもあるので、まあ、すごく貧民層と呼ばれる人たちもまあいたりするし、まあ、マハラジャのような人たちもいたりすると思うんだけど、その本当にこう貧しいと言われているカテゴリーの人たちでも、あまり前の日に残ったものを食べないっていう、
そ
のライフフォースって生命力、食べ物の、 ん、あの生命力がなくなっちゃうから、うん、あのまあ作ったものをその日のうちに食べるか、うん、まあ食べなかったらまあ処分しちゃうのかわからないけど、うん、あの私たちは冷蔵庫とか冷凍庫とかいろんな保存のシステムがあるので、うん、つい冷蔵庫、あ、これ1週間前のだけど食べれるかな、うん、食べちゃえみたいな、うん、チンして食べちゃうとか、うん、そういうことがまああの悪気なくできちゃうんだけど、うんうん、意外とやっぱりそういう食べ物に、ね、まあ、触れすぎていると、うん、その食べ物も自体が持ってる生命力っていうのも格段になくなってしまっているので、
なんかアイルベーダーもそういう風に言うんですけど、うんうん、そうですね、で確かにその通りかも。そして残すと牛が食べます、うんうん、だから私たちの食べなかったものはあの他の生き物の食べ物になるので、決して無駄になってない感じが多分、まあ、あと保存するとか取っとくっていう思考が多分、あ、まあ、そんなね偏見になったらあれだけど、でもやっぱ薄いなって気がするので、うん、でもなんかだからフレッシュな感じしますよね、いろんな意味で。本当の贅沢だと、
本当の贅沢。いやだからその本当の贅沢って、うん、実はそんな難しいことではなかった
り、うん、あとお金がかかんない実は
実際そうですよね、うん、でもやらない、うん、やれないと思っている、うん、その頭の思考のね、うん、こうブロックというか、
うん、
そういうのはあるかもしれない
ですね。そうですね、なんかお金のかかんない贅沢って、
うん、
自分がどれだけそれを豊かだって感じれる、うん、自分の中の価値観ができてれば感じられるけど、うん、お金を通してできた価値観ってお金の値段でわかるから、
はい、
自分が感じてなくてもこれは何万円の贅沢ができてますって、うん、頭で贅沢だって感じられるじゃないですか、
頭の贅沢ね。
そうだからなんかわかりやすいし、うん、他の人にも指標としてわかりやすいけど、
うん、
そうそう、お金を通してないと自分の中でその感覚なり価値観なりがはっきりしてないとそれを感じることができないっていう、
うん、
あそこはすごい違うなって思うんですけど、
うん、私さっきあのまあね、足早に、ね、FM の方は終えずにはいられなかったので、どうしてもあの FM ではお伝えできなかったんだけど、お手紙聞いた後にすごくこう興味を持ったことがあって、そのインドというね、もう彼氏のような愛する場所で
だから彼氏できないんですね。それ置いといて
置いといて、私も置いときましょうその場所でね、本当にその5つのすごく自分にとって大切な場所のお話聞かせてくださって、はい、もう私も行ったことはないんですけど、そこでこんなことを感じてきましたっていうお話聞きながら、すごくこうもうその場にいるような気持ちになりながら聞いていたんですね。そうすると本当にそこで感じたいろんな喜びの瞬間、そして安心とか、本当にこういろんなものと溶け合って、あのもう命そのままでいる喜びみたいなものをたくさん感じられたんじゃないかなと。 でもやっぱり日本に帰ってきてすごくそのギャップじゃないですけど、まあ、違いやそういったものにすごく、まあ、ちょっと苦しんだっていうようなお話を、まあ、聞いて、自分が、あ、もうこれこれみたいな喜びの時間や場所やっていうのを体験して、でもずっとそこにいることを選ぶわけではなく、なぜか日本に、まあ、帰ってきて日本で暮らしている、まあインドに住んでもいいわけですよね、チョイスとしては。だけど、まあ、鎌倉こちらに帰ってきて日本での暮らしを選んでいる、そしてどうその今いる環境の中でその自分が大切って感じたものを失わないように、まあ、何か生み出していくっていうところにどうやふうに向かっているのかなとか、
なんか不思議な話ですけど、私人生でキロみたいに立つ時あるじゃないですか、でその時に決まってるんですよ、行くべき道は私にとから、それはなんか理屈とかでもなく、こっちかこっちかって言われたら、あ、もうこっちだな、私はこっち行きたくないけどでもこっちだなっていうのが、なんか行きたくないけどこっちだなっていう時もそっち、なんか自分の意思じゃなくて、なんて言うんだろう、自分の人生に流れがあって、それからがなんかこう波乗りしてないよね、波に乗ってる感じでいると、あ、こういう風に行く方がスムーズっていう方が多分自分の道で、私はインドがすごく好きだし住みたいと思っ ってた時期ももちろんあるんですけど、うん、でも私の人生から考えると私は日本に帰ってきて日本で生きてなんかそこでできることをするっていうのが私の人生だなっていうのは私の意思っていうよりも、うん、なんか、うん、なんて言うんでしょうね、なんかそういう感じが、
そうでしかないっていう感じ、
うん、そういう感じだと、それがあ私の中で自然の法則、
は
あ
は
あ、でみたいなのがあって、うんうんうん、それが自然の法則に従ってるって思ったからそうしたんですよね。なんかそれに逆らうことはもちろんできるんだけど、なんかそうするとすごく後でこう糸がぐるぐるぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってなるような気がして、なんかそこが自分で嫌だって思っても、あ、これがもう今何かが終わる時とか変わる時とか選ぶ時とか、なんかその自然の法則で選んでるっていうか、な感じですね。でだから決めた直後はすごく自分の中で どうして私ここにいるんだっけみたいな感じになっちゃうんですけど、でもなんかそれが時間が経ってくると、あ、はいはいはいって感じで分かってきて、でも私すごくその停滞してる時とか落ちてる時とかってすごく大事だと思ってて、なんかそういう、あ、それはなんか畑とかやるからかな、なんかその休んでるとように見える時がすごく大事みたいなのを感じるので、あとは私英語がどうしても上手くならないんですねいやそうなんですよね、なんかもう会話には絶対的に笑いが必要って思うのに面白いことが言えない自分っていうのがすごく辛くって、そのエコビレッジフランスのエコビレッジとかいた時も、別に用は足せる、でも面白いとか笑いを誘えられない自分っていうものにすごくなんか辛さを感じたから、やっぱり日本語しかないのかもっていうのもあるかもしれないですね。
なるほど、
本当に語学の才能がないんですよね女に海外に行っといて。
いやでもお話聞けば聞くほどすごく、なんだろう、共感することがいっぱいありますね、うん、私もまあハワイも住んでて、ハワイもそんな感じだったし、それこそもう住んだらってみんなにね、言われて住めない状況ではなかったけど、帰りますみたいな、日本でやることがあるんでみたいな気持ちで意気揚々と帰ってきたっていうような感覚もありましたし、
あとなんかすごく好きだとそこの場所にいなくてもなんかいいっていうか、なんかいつもそれは私のそれ亡くなった人とかも一緒だと思うんですけど、いつも自分の中にあるってそことね、妄想とも呼ぶんですけど会話してるような感じだから、なんか別にその場にいなくてもいいのかなっていうのはなんかで感じになってきましたね、本当に。
あ、なるほどね。そんな、まあ、感覚で日々日々生きていらっしゃると思うんですけれども、はいはい、まあ今年は2020年ということで、2019年と何が違うんだっていうのもあれですけどでもなんか節目を感じるような、
そうですね、なんか匂いがするんです、ね、そんな感じがします、
どうですか今年はどんな新しい風、
私ね、今年はなんか赤が私の中でブームで、
お
う、ってことは情熱だと思うんですよ、とか言って、もう本当ね、ご褒美も好きだけど自分をこうやってやるのも好きなんですよね、きっとね。そう、だから情熱かなと思ってて、今まで反対にそのインドから離れて、着地するのに時間がかかって、で着地して、でこっからなんかやっとエンジンかかるかなっていう年が今年のような気がしています。
そうですか、
はい、
結構その着地に時間をかけたんですね。
そうですね、怠け者なんでで
も大事な時間ですね。
そうですね、なんか急がないタイプなんです。はい、
なるほど、はい、でもそんな美恵子さんがなんかエンジンかかりそうな予感がしているんですね、
は
い、
そうですね、
なんかどのあたりにエンジンかかりそうなんですかね。
いやー、これがね全く予想がつかないんですよね、なんかだいたい自分の想像できることはあんまり大したことじゃないって思ってるので、なんかだいたいいつも思い通りにならないですね。
なるほど、
すごく、あ、そうなんですよ、私そのお祈りとか瞑想とか好きなんですけど、今まではすごく自分の中の小部屋みたいな感じにそこの部分を持ってたのを、なんか今年去年あたりからちょっとずつ開いてて、なんかそういう だからさっき言ってた自分の中の一番奥にある美味しいものを自分が味わってるだけじゃなくて、みんなと味わい始めるかな、
かな、
かなって思ってる。
素敵、楽しみ。ちょっとお味見させていただいてもいいですかね。あ、
もちろんですよ、もちろん。ちょっとわさびとか乗っとくん
で。え、それは罰ゲームですか。ピリリとかわさびも好きですし、もう何でもあのパクチーでも何でも大好きなので、はい、いや楽しみです。私もちょっと今年はそういう意味ではその美恵子さんテイストのお味見をいろんな形でさせていただけたら嬉しいなと思っちゃいました。実際ね、のデザイナーっていうね、はい、お仕事はもう遠い過去世のようなことを言っていらっしゃいましたけど、でも絵はね、描くのが好きって。あ、
絵は描くの好きですね。
はい、どんな絵を描くのか私すごい興味津々だったりするし。
よく聞かれるんですけど、本当でも普通っておかしいですね。写実的なのが多かったですよね。なんかちっちゃい頃から描いてたんで、なんかすごく変わってんですけど、出来上がることに興味がないっていうか、描いてる瞬間が好きで、なんか筆持ってペタペタ塗って線描いて色作ってとか、その作業が好きなだけで、なんかなんか絵が出来上がるっったら、はい、それはもうおしまいっていうか、私にとってはなんかあんまり、なんかそうなんですよね。そうそうそう、
すごく自分に正直に生きていらっしゃいますね。
あ、そうなんですか。はい。そう、だからお稽古とかできない子だったんですよ、ちっちゃい頃。はい。
本当にね、今年のね、こう時間の中でまたいろんなものが予想せずにポコポコっと生まれてくるっていう、その姿をちょっと垣間見せていただきながら、ちょっと一緒に楽しい時間を過ごさせていただけたらと思います。ということで、今日はありがとうございました。